皆さんこんばんは、ザキです。ということでね、まあ今日はですね、ちょっと普段とは違うんですけど、まあのっけのご挨拶がもうちょっとね、なんだそれはっていうこと、何ってなってると思うんですけど、まあそういうわけですよ。まあ今日はゲスト会なんです。まあ最初に言ったそのご挨拶だったりとか何とか、その辺でピンときた方はかなり私の関連だったりとかいろんなものをチェックしていただいている方かなと、結構コアな人かなとか思ったりするわけですけど、まあそういう感じで、まあ今日は若干のヒントを盛り込んでますけれども、まあすぐにこの後呼び込みますんで、まあそのヒントを全くもって無駄になってしまいますけれども、まあそんなわけでゲスト会です。ということで新崎インストリーム、じゃあ始めていきたいと思います。関西やつ新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。何どうも、改めましてどうも、新崎でございます。ということで新崎インストリーム第〇〇〇回大人の都合で〇〇〇回でございますね。でね、なんかストックするかな、ストックしようかなみたいなとか、そういうやらしい考えがありますけど、まあ、すぐ配信するかもしれないというところも踏まえて、まあ、よくわからないですけれども、まあ、ちょっと喋りすぎましたね。ちょっと早速ですね、ゲストの方をちょっと呼びたいと思います。ということでお招きしたいと思います。ゲストはこの方でございます。
皆さんこんばんは、ペガです。何
出た
詰め込みすぎですよ、
何
言うことなくなったなんか名前以外言うことないぐらい全部言ってました
いやもう名前だけ言っていただければもう名前だけで価値がある
わけです。あ、ほんまですか、ありがとうございます。
こんばんは、フェガーです。何だけでも、はい、今日取れたか十分ですか、ね、
何がなんでそんな流行ってるんですかね。
何がなぜ流行ってるかというと、やっぱ綺麗じゃないですかね。綺麗がもう半端ない
っていう。あ、ほんまですか。
皆さんこんばんは、ペガです。その、はい、そこのまあもうそう、わびさびの心もそうです。
わびさび
じゃ
ないですか。なんか言えてないですね。
そうですね、まあ今回ですね、はい、ゲストに来ていただいたっていうのが、まあなんていうんですかね、もう出がらしみたいなもんなわけです
よ。出がらし、確かに出がらし。
今回のゲスト会は、まあ、新崎インストリームのゲスト会の方は、まあ、取ってつけたようなゲスト会でございまして、まあ、というのもですね、本編、ちゃんとした方、便宜上ちゃんとした方と言いますけれども、はい、我々が本当に話したかった内容というのはですね、詳しくはペガの屋根裏部屋さんの方の、はい、僕がゲストに行った方の回を聞いていただきたいわけです。
あー、なるほど、は
い、でそこで全て喋りたいことを喋りまくって、もう喋り切ったがために、はい、もう何も残ってない状態で、今カラオケボックスで延長してまで撮ってるっていう話です。
なぜ延長したんですか、ね、撮ることなかった
出がらしなんですけど、でもやっぱこれ撮っとかないと、なんか取れ高的に取れ高的にやっぱこう
やっぱり2本ほど取っとかないとって、
ペガさんもうちょっといただいていいですか、
ね、あ、なるほど、ね、
もうワンテイクいただいていいですかみたいな感じとかあるんで、
でもなんか新崎さん、なんかこう実際新崎さん取ろうって言った時に、はい、 ペガさんもう出尽くしましたよって
な
って、
そう、まあ、ボソッと言いましたけどでも欲しがるんですよ、
はい、あ、なるほど、
取れ高をね、
まあ、そうなってきたら完全にあるじゃないですか、もうフリートークっていうこと
で、フリートークなっちゃいますね、これ
これ僕の一番最も苦手とするとこじゃないですか。
まあ大丈夫でしょ
う、だって屋根裏部屋って、あ、すいません、あの僕屋根裏、あ、そうです、屋根裏部屋っていう、はい、番組やってるんですけど、
はい、
あの基本的にもうフリートークは一切なしな状態というかね、
まあまあまあまあ、
まあ、テーマ決めて大体これ話そうって言ってみんな話してるんで、
そうですね、まあ、映画とか、あ、そうそうそう、そのね、一つの作品とかを、
はいはいはい、
まあ、取り上げて、まあ、ゲームとかね、最近だとアナログゲームとかボードゲームとかもよくありますよね、はいはい、だからそういうのを取り上げて、まあ、こうお話しされてるっていうことなんで、
もう決まってるわけですよ、
はい、
でも新作さんとかって例えばあのリビング・ザ・トーキーに AOT とかね、
はいはいはいはい、
トークでも百戦錬磨なわけですよ。
まあ大体負けてますけど、はい、大体負けてますけども、はい、
なるほどなるほど、
何に負けてるか自分に負けてますけど、
自分に負けてます、
自分に負けてます、
そう考えたら、ね、僕なんかはもう元も初めてなんで、ね、これも戸惑ってますよ。
戸惑ってますか、
はい、出がらしでしかもフリートーク
そうです
どうしたらいいんだって、
まあ、だから要はもうペガの屋根裏部屋、はい、先ほどの収録で喋ったことはもう喋らないんです
でしょ。
そうそうそう、
だからここまでもう一回喋れって言われたらもう一回やりますけど、
なぜかというと、はい、おそらくですけれどもこっちの配信が早くなるか、音の事情でこっちの方の配信が早くなったとしたら、
はい、
ペガの屋根裏部屋で話した内容を喋るとちょっとネタバレになっちゃう。
あ、ネタバレなん
です。そう、音の事情でちょっとそれは
もうほんでこのその可能性結構高い、
高いです、
まあ、もしくはボツになる、
ボツになるから、
そう、いや、まあまあそうですね、
そうです、
そうなってきたらフリートーク
で、フリートークというね、だからまあなんかもうノンテーマです、
ノンテーマですよね。
だからまあでもそもそもですね、はい、まあ、新崎インストリームにペガさんが来ていただいたのがですね、
そうですね、
1年前
お供えになりますよ、ね、
になると思います、ちょうど1年前です。
でもなんで呼んでくれないですかってい
やいや、なんなんでしょうね、だから
嫌われて
るかな。ちょうど前に出ていただいた時にですね、人見知りだというテーマでお話をさせていただいたん
ですね。
まあ、結局そういうことなんじゃないですか。
なるほど、なんか呼ぼうかな思ってるけど、まあ、なんかちょっと呼べないなって。
ベガさんは人見知りで、僕はただの人間嫌いだったっていうその結論に至ったという回がおそらくそのベガさんと喋った最後の回だったんですけど、まあ、そこに決定的に亀裂が生じていたということですね。だからその人見知りと人間嫌いというこの相入れない存在が結局分かち合えないまま1年過ぎたということですよ。
あ、もうごく自然な感じです
、ね、ごく自然な感じです。
で、まあ、どっちかというと今奇跡が生まれようとしている。
そう、だからもうちょうど1年経ってお互いがその心身ともに成長して再び相まみえてるわけですよ。
なるほど、成長してるんですよ、
成長してるんです。で、まあ、どっちかいうと、まあ、その今回は距離の詰まり方が半端なくて、今カラオケボックスで2人でその2人っきりでカラオケボックス入って収録してますけど、はい、そもそもペガさんと2人っきりで個室に密室にいるということも初めてなわけで。
そうですよね、よく考えてると。
で、これはちょっと、まあ、だからペガの屋根裏部屋でまた聞いていただきたいと思いますけれども、はい、ペガの屋根裏部屋で喋ったその内容っていうのが要はご飯を食べに行ってるわけですよ。
うん、そうですね、
ペガさんと2人でご飯を食べに、これも初めてのことで、
はい、ああそうですわ、
ペガさんと2人で電車に乗る、これも初めてのことで、
ああそうですね、
そうそう、で今収録も対面でやっているということも初めてなんです。
いきなり詰めすぎちゃいます。
いきなり詰めすぎですよ。これちょっとまずいですね。
踏み込み半端ないです
よ。多分これ撮った後、多分次会うの2年後ぐらいなんですけど。ちょっと詰めすぎたんで。
バランスそれ
ってことですね。そうそう、お互いやっぱちょっと、やっぱほら、距離詰めすぎたら、
一気に。
やっぱ一度離れて、
あ、なるほどね、
お互いを確認しないとい けないんじゃないかみたいな。
濃厚な感じですよね、ちょっとね。
そうなんですよ、だからちょっと濃厚すぎる絡みが今ちょっと発生してますんで、
出がらしなのに延長してまで取ろうぜ
って、取ろうぜって、このアグレッシブ感、
今まで全然アグレッシブ感なかったのに、ね、急になんでアグレッシブになったんだみたいな。
これはちょっともしかしたら次のワールドカップぐらいまで合わない感じで当てていきますよ、この
あ、ちょうどね、
こんな詰めてる感じだと、
このワールドカップ嫌なんで、
そうですね、
ちょうどそうなるかもしれない、
だからね、そうなんですよ。だから1年前にその要は人見知りということで喋っているわけですけれども、うん、
はい、
その後ペガさんの人見知り具合はどうですか。
いや、相変わらずですよ。
相変わらず、あ、
ただ、うん、なんて言うんですかね、やっぱりこうポッドキャストというか番組やらせていただいているということで、そのリスナーさんという方が、
はい、
まあ、おられると、
はい、
まあ、僕の場合はそのボードゲームとかね、
はいはい、
そういうのを扱ったりしているんで、そっちで知っていただいた方は、ちょっとわからない方はあれなんですけど、そのゲームマーケットって言って、
はいはい、
ボードゲームのイベントみたいなのあるんですよ、
はいはいはい、
そこ行ったら、まあ、ボードゲーム好きは集まりますよね。
あ、なるほどなるほど。
そこで会うこともあるわけですよ、そのリスナーさん、その屋根裏部屋聞いてますね、
はいはい、
そうなってきたら、まあ、ある程度慣れてきたというか、
うんうんうん、
まあでも人見知り、
いやでもね、相当な量気あるわけじゃないですか。
はいはい。
それは多分もう治ってるでしょ、うん、ゲームマーケットって言ったらもうすごいでしょ。その
ただだからそれはあれです、あくまでこっちのことを知ってるよと。
あ
で、あの、まあ、少なからず好意的な方で、
う
ん、ですよね。
まあまあそうですね。
なんで生きるんですけど、やっぱそのどう思ってるかわからない方とか、
はい、
時はやっぱりもうちょっとポツンと。
あーまあね、
なかなかいけないっていうのもありますね。
そりゃそうですね。
やっぱそう簡単に治るもんじゃないですね、人に。
あーそうですね。
治るって別にその 病気っていうか。
あーいやまあでも僕も治らないなと思って1年間過ごしてきました、やっぱこの1年間まあ言ってしまえば何ら心身の成長はしていないということになっちゃいますけど、やっぱなんていうんですかね、電車の中とかでもやっぱり知り合いによく会うんですよ、
は
い、未だに、
はいはいはい。
ただなんかその前と違ったのは、あ、前と成長してるかもしれないです、もしかすると。
そうですか。
なんかすごい、今までは絶対に声かけられないように、
うん、
とりあえずもう目も合わせないし、
うん、
とりあえずもう車両の端っこに移動したりとかして、
なん
か
ガードして
ガードしてガードしてしてたんですけど、最近は同じ車両の向かい側に座っていたとしても、
はい、
全然 OK になったんですよ。
マジですか、すごいじゃないですか。
なぜかというと、結果もう俺多分覚えられてない
んです
よ。そういうなんかそういう安心感というか、とかその向こうも、
はい、
おそらく俺が話しかけるまで話しかけないんじゃないかとか、いろんな部分で、
うん、
ある程度ちょっとなんか大丈夫かなって、
うん、
そこまで避けなくても大丈夫なんじゃない
か。あ、なるほどね。
でそうなった時に始まったのが、僕は観察し始めたんですよ、
うん、
クラスメイト。
なるほどなるほど、ね。
まあ、いろいろあるんですよ、ね、その例えば男でも女でもそうですけど、
はい、
結婚はしているのだろうか、
ね、あーなるほどね。
薬指に指輪はあるだろうか、
あーはいはい、
あないなー、あーそうかっつって、うん、独身かとか思ったりとか、
うん、
あ結婚してるんやとか、
はいはい、
はたまた子供いてるんやとか、
あーなるほど、
やるわけですよ、
うん、
でたまにその僕がその中学の頃に同級生だった女の子とかが、
はいはい、
まあ、その一緒の電車になったりするわけですけど、
はい、
そのことはその一時机が隣同士だったんですけど、
あーはいはい、
まあ、その子がちょっと別品になったりするわけですよ。
ああなるほどね。
ああ綺麗になったなみたいな感じで眺めてる、
うん、
俺は一体なんだと
ある意味なんかガードなんかど
なんて言ったんやろ、なん
なんでね、
まあ、成長はしてないですね。なんていうか
そこでね、なんか久しぶりはないですよね。だから
ないです、ないです。あなんか綺麗になってるなみたいな、ふーんみたいな感じのそっかみたいなお前どこのポジションでお前何ものを言ってんのっていうレベルの、
うんうん
うん、まあ観察をしてますね
ありますよね。で
もありますあります。だからなんかもう僕的にはもう喋りかけはしないんですけど、
はいはい、
喋りかけはしないけど拒否もしてないという、
まあ、成長なんかもしれないですけどね。
そうですね。だからもうなんか喋りかけられないだろうっていう、
うん、
もうなんか悟りを開いたわけです
それで、ね、もしでも新作君って言われてどうするんですか。
はい。
今度またガードの時代に戻っていきそうな感じですよね。
そうですね。
一度そういう、もしそういうことが
あった、まあ、そうなると あるなっていう。
でも新作さんって、
はい、
どうなんですか、客観的に、
うん、
その風貌が変わる人がいるじゃないですか。
ああそうですね。
そういう自信があるからそう思うんですか。
僕ですか。
その学生の時のイメージと変わってるって。
いや変わってないと思う。
変わってないですか。
うん、僕自身は変わってないですね。
あ、マジか。
よく変わってないねって言われる
んですよ。ああそっちの方ですか。
そうなんですよ。だから僕は変わってないんですよ、
うん、
で服装とかもどっちかっつうと、
うん、
なんていうか仕事行く時とかはすごいラフな格好で、
はい、
もうなんか上下ユニクロみたいなんで行ったりとかしてるわけですよ、
はいはいはいはい、
そんな中そのやっぱ女性ってすぐ変わるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、だ
から同級生の女性とか乗ってきたりとかしたらすっごいおしゃれしてたりするわけですよ、
はいはいはい、
あなんかその時に思ったのは同い年やんなと。
うん、
要は僕31ですけど、
はいはい、
31歳やんなと、
うん、
俺これでいいんかなみたいなそのなんか焦りが生まれてくるわけです
なるほど。
俺これでいい、ユニクロでええんかみたいな。
向こうちゃんとしてるぞみたいな。
そう、向こうあなんえそんなちゃんとせなあかん年になったんか俺みたいな。
あ、もう大人やな
と。俺はもうピーターパンじゃないんだみたいなな
るほど。
でもあって、なんかそのやっぱすごいそこになんかこういろんな心の動きはあったりとかしますけど、
うん、
やっぱ どんどん同級生変わっていってるような気はするんですよ、
うん、
僕ももしかしたらその変わってるなって、変わったなって思われるかもしれないんですけど、
ユニクロに変わったなって。
あ、ユニクロに変わったなってそうですね、まあ、あいつ変わっちまったなっていうい
やいやいや、でも あ、そう、そうですね。
そう、だからそういうのがちょっとまああったりとかして、まあ向こうからしたらどうかわかんないですけど、うん、まあ自分の中で見る人たちっていうのはどんどん変わっていってるような気がするんですよ。うんうん、だその辺のなんかこう、取り残された感みたいなのが、まああったりするんですけど、うん、もうちょっと話変わるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとペガさん映画好きじゃないですか。
ああ、映画好きです。
ちょっとね、僕ちょっと映画の話したいなと
思って。おー、マジですか、いいですね。
まあ、さっきの話からどう変わっていくねんって話なんですけど、ちょっとちょっと我慢してきてください。これ先ほどオフで話したんですけど、
はいはいはい、
僕がその年に1回必ずその、うん、見てた映画があるんですよ、はいはい、中学時代からずっと年に1回ずっと見てたっていう映画があって、うん、そのビューティフルガールズっていう映画なんですけど、うんうん、まあ、それはそのどんな映画かっつったら、
はい、
まず僕がなぜそれを、好きになったかっていうと、うん、まあ、VHS で持ってたんですけど、
はい、
まずレンタルした時にその要はレオン出てたマチュール大役 の、 そのナタリー・ポートマンがその好きで一目惚れしたわけですよ、
はい、
もうすっごい可愛いなと思って、うん、でその後になんかそのナタリー・ポートマンが出た映画っていうのがビューティフル・ガールズってやつ で、
はい、
でそれをレンタルビデオさんで借りて見て、はい、ですごいなんか知らんけど良かったんですよ、
うんうんうん、
結論から言うと、うん、大して起伏もなく、
うん、
大して笑いもなく、うん、大して感動もない映画なんです、うん、
それ言われてても、でもなんかいいんですよ。
そう、なんかいいんです。だから多分その醸し出す雰囲気とかなんでしょうね、
はいはい、
だから音楽とかがすっげえ良かったりとかしてて、でそれでレンタルで借りてすげえ良かったから、
う
ん、欲しいなと思って VHS 買ったんですよ。わざわざ VHS 買って、そうそう、
はいはい、
で毎年見てたんですけど、うん、まあ、もうその要はどんどん VHS ってデッキがなくなっていったりとか ね、
そうですね、
ビデオ見れないじゃないですか、
うん、
未だにその VHS はあるんだけども、もう再生機器がないってなって、
あ、
じゃ
あ
見れないなと思って
る。悲しいですよ、1年に1回はやっぱ見たい。
そうなんですよ、
映画やったら。
で DVD が出てなかったんで、
はい、
でちょっとやっぱ見たいなと思って、
はい、
で探したらなんとブルーレイでついに復刻みたいなのが出たんです。
いいじゃないですか、
リバイバルみたいなの、
はいはいはい、
買って、まあ、ちょっと僕は肋骨折れましたんで肋骨折れたタイミングで時間が有り余ってたんで見たんですけど、
はいは
い、いやそれがやっぱすっげえ良かったから、
改めて
今回改めて見て思ったから、ちょっと今回ちょっと、まあ、ペガさんにお勧めしようと思うんですけど、
はいはい、もう全く僕知らない映画ですよね。
そうですね、多分知らないと思うんですけど、まあまあ、ストーリーっていうのは、
はい、
要は、まあ、主人公はいるんですけど、はい、主人公はそのニューヨークかどっかの都会でピアノ弾き語り、はいはい、ピアノ弾きのなんかこうで生計を立ててるミュージシャンなんですけど、
はいはい、
まあ、その結婚する恋人もいたりと、結婚する予定の恋人がいたりとかで、うん、でもなんか踏み切れないみたいなんで、うん、もやもやとしつつ、
はい、
その田舎に同窓会があるんで帰るんですよ。田舎で同窓会を開くっていう話になって、
はい、
でそのタイミングで田舎に帰ってっていうところから始まるんですけど、うん、まあ、要は大人になりきれない男と、
うん、はい、
その大人になりきれない男を取り巻く美女っていうのがテーマなんですよ、
うん、はいはいはい、
だからもうその恋人と結婚すべきかどうかわからないなみたいな思ってる人とか、うん、その浮気 してて、
はい、
なんかどっちも捨てきれないみたいなやつだったりとか、うん、あとなんか元カノに振られ、彼女に振られて、うん、その元カノにずっとなんか嫌がらせしてるみたいな、そういうやで、グラビア、はい、グラビアの女性こそがなんかもう最高だと思ってるやつとか、うん、そういうろくでもないやつたちがこう、うん、美女たちと、まあ、そのいろいろそれぞれ問題抱えてて、で結局その中でもう一歩踏み出すっていうお話なんですね、うん、
はいはい、
でそれを見たのがやっぱ、当時20じゃない、もう10代ですわ、
はいはい、
中学ぐらいから見始めてるんで、うん、だったんで、そのすごい大人の映画に見えてたんですよ。
大人っぽいですね。
でも今僕31じゃないですか。
そうですね。
で登場人物は29歳とかの設定なんですよ。
あ、超えましたね。
完全に超えてるんですよ。
完全
に
新田さんの
ことせやんと思って、
はい、
こいつら全員俺年下なんみたいな。
あ、いつの間にか、
うん、そういつの間にかね大人になってるんですけど、
うん、
でもそこまで見るとまたちょっとねこう変わるんですけど、見方がね。
なるほどね。
でも結局でもそういうなんか要はそういうストーリーがずっとこう並んでいくようなお話なんですよ。だから特に起伏もないんですよ。
はいはいはいはい。
でもなんかその途中のその音楽もそうだし、うん、そのまあなんかそのまったりしていくから、
うんうん、
だから俺多分毎年見たくなるっていうのは多分もう 大きな感動もなければ大きなドラマもなければその大きなそんな激しいアクションとかもなければそのなんか感情の起伏がないからこそ、うん、なんかこうなんとなくあのちょっとした時に見たくなるんだろうなっていう、
あーはいはい、
なんかそういう映画ないですか、なんかそういうなんかそういう経験とかなんかあります、なんか
いやそのね、うん、まあ新崎さんと同じ感覚なのかわからないですけど、うんうん、僕もだからこれっていうなんか、まあ、メインのストーリーがそこまで強くなくて、
はいはいはい、
感じがいいなって僕思うのはね、スパニッシュアパートメントっていう
あ
るんですけど、はいはい、スペインのなんかその前言ったアパートですよね、
はいはいはい、
そこがまあテーマなんですけど、うん、要は若者なんですね、ちょうど。
あー、なるほど。
まあ、学生だと思うんですけど、でいろんな国籍の若者がそこで同時にシェアして住むっていう話なんですけど、まあ、だからそれの一夏みたいな感じなんです
よ。ああ、なるほど。あ、いいっすね。
そういう感じで、だからそこで、まあまあ、小さな、なんかまあ、小競り合いじゃないですけど、なんか怒ったりなんか、うん、なんかあるんですけど、そこまでだから強いストーリーじゃないんです
よ。はい、ああ。
でもその石を切り取ってるというかね。
あ、なるほど、なるほど。
なんかいい感じの気持ちになれて、気持ちよくいつも
見えるというかね。あ、なるほど、なるほど。それ多分俺もすごい好きになる
んですか、
多分だからそういう感じなんですよ本当に、だから、うん、何でしょうね、自分のなんかこう心とかを激しく動かすわけじゃないけど、
はい、
でもなんかこう見てて、
そう、
あ、なんかあいいなっていう感じ、
うんうんうんうん、そういうタイプも僕も好きですね。
ああ、
まあ、だから人にはね、なんかそのもっと分かりやすいアルマゲドンだとか、
あ、まあね、
ああいうの方が進みやすかったりもしますし、
は
い
は
い、
あ、これは確かに進みにくいのは進みにくいですよ、
うん、ただでも好きな人はね、
そういうの
いいなって、
なんかちょっとしたそのアメリカのアメリカならではの所作とかがあるんですよね、
うんうんうんうん、
アメリカとかでやっぱ冬、例えばボストンの方だと思うんですけど、
はい、
雪がかなり降っていると、
はい、
で我々はまあそんな雪が降っているような場所じゃないですけど、
うん、
なんかウイスキーとか結構よく飲むんですよ、
はいはいはい、
あの主人公はピアニストなんで、
はい、
なんか1曲弾いてよみたいな感じで言われるんですけど、うん、いやいいよいいよみたいな言ってるんですけど、うんうん、じゃあ一杯おごるからさみたいなんでこう、うん、マスターとか
ちょ
っとピーって出して、
はいはい、
それをスッと出して、うん、これでって言ったら、うん、分かったっつってこう、うん、ウイスキーのショットグラスを持って、
はいはい、
ピアノのとこ歩いて行って、
はい、
でそこでキュッて飲んでポンって置いて引き出すみたいな、
いいですね、
しっぽいなとか思いながら、
うんうん、
そうそう、そういうのとか、なんかそのやっぱ僕アメリカにすごい憧れてたので、
あ、そう
です ね、はいはい、そういうなんか古き良きアメリカのなんかこうアメリカならではの雰囲気というか、
うんうん、
それがすごいあったりとかして、まあ、ちょっとこれまあネタバレに若干なるかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、ネタバレにならない程度に言うんですけど、
はい、
まあ、要はそのさっきナタリー・ポートマンが出てきたって言ったんですけど、
はい、
なんかナタリー・ポートマンがその出てくるっていうのがその主人公が田舎から帰ってきてその実家に戻ってくるんですけど、はい、その隣になんか引っ越してきた女の子がいて、
はいはい、
それがナタリー・ポートマンなんですよ。
あ、はい、
でなんかこうその子がちょっとませた子で、
うん、
でその帰ってきた主人公はちょっとその子にちょっと好意を抱いてしまって、
はいはい、
始めてしまうんですよ。なんかそこからちょっと微妙な関係というか、
うん、
まあ、別にそのほんまになんかこう恋愛には発展しないんだけど、
うん、
微妙にこう交流を続けていって、うん、で最後にその女の子もだんだんその男性に惹かれ、うん、主人公に惹かれ始めて、うん、はいはい、最後の方になんかこう女の子も私が大きくなるまで待っててみたいな感じで言うんですよ、
うんうんうん、
私がそのまだ今は無理だけど、
はい、
10年後とかだったら、うん、あなたと結婚できたりするし、うん、お付き合いできるかもしれないから待っててって、うん、とかその何年後まで言う待っててって言うんですけど、
はいはいはい、
そしたらなんかその君は熊のプーさんってあるじゃないですか、
はいはいはい、
君は熊のプーさんでいうところのクリストファー・ロビンだと、
うん、
僕はプーなんだ、
うんうん、
クリストファー・ロビンっていうのは成長していって大人になるんだと、
はい、うん、
でもプーはいつまでも変わらない、
うんうん、
いつか君はクリストファー・ロビンはあの成長して僕のことなんて忘れてしまうんだ、
はいはいはい、
僕はずっと絵本の中だと、
うん、
君の成長を見続ける、
うんうん、
見続けていつか君は変わって僕のことを忘れていって、
うん、
僕は取り残されてしまう、
うん、
プーは辛いよっていうことを言うんですよ、
うんうんうん、
それを聞いた時になんかすごいこう、
うん、
グッときたんですよ。
ああ、わかりますね。
グッときた上で、
うん、
俺プーやなって
止まってるって
止まってるんですよ。ユニクロで止まってるんですよね。
あ、イコールユニクロですね。つながった。
そうそうそうそう、
つながったよ。
そういうことです。
ああ、そういうことですか。
そういうことです。
ああ、
ょっともう長すぎてもう何だったのかよく分かん
ない。それやったらもう、あれだけど、その同級生見つけるじゃないですか。
はいはい。
僕はプーだよって声かけたら、
もう完全にお縄ですよね。完全にお縄ですよね。いやまあもう仮にあの
ちゃんと聞いてプーだよって。
あ、そうそうそう。いやいや、あのね、だからあのちょだから
新垣さんでしょって言われる。
いやプーだよ。おまわりさん、おまわりさんって、おまわりさんなるでしょ絶対。
あ、そうか、そうか、あかんか。
いやそう。そう、ビューティフルガールズを見てるという前提の大前提が言いますよね。それ。
あ、そうですね。
いやでもこのシーンマジでいいんすよ本当。
なんかちょっと涙出そうな感じします
よ。いやそう、いや本当俺この年だからすごいグッときたんですよ、うん、あの中学の時は俺どっちかというとナタリー・ポートマン側の年やったから分かんなかったんですよ、あその、うんうん、感じが。でもなんていうかな、今この年になって若い子例えば恋をしたとするじゃないですか、うんうんうん、そしたら待っといてあげるって、はい、待っちゃ待っててくれって言われても、うん、絶対にその子は、うん、もう年変わっていくじゃないですか。
感覚も変わるし考え方も変わるし
変わっていく。そうなんですよ、ね、そうだから、まあ、例えばですよ、うん、今新崎ストーリーも聞いている若いリスナーさんがいると。
あ、いてはりますよ、
ね、いてはるじゃないですか、
はい、
ただでも大人になっていく過程によって新崎ストーリーも忘れてしまうかもしれないってこともあるわけですよ。
あ、
ね、
もうずっと聞きますよ新崎さんって言ってくれて
もやっぱり
本物ですけどね。
本物です。それは気持ちももちろん本物なん
ですけど、
でもそれをそのずっと僕も永遠だって思い続けることはできないんです。なぜならば君たちは変わっていくじゃないかと。
プーだよって。
そう、僕はプーなんだよ。皆さんこんばんは、プーですです。いやだからもうそう、だそうなんですよ。だから今すっごいわかるんですよ。
ありますね、そういうのありますね。
そうなんですよ。
いや映画はそうやって本当にね、やっぱし見る年齢によって見方によって
本当そうです、ね、
変わってくるし、良くなってくる映画。僕本当に子供の時にはピンとこなかったけど、はいはい、見たらすごい。ああいう映画だってなるのも多い。
そうなんですよね。だからそういうなんていうか、さっきもペガさんが言ってくれた映画とかも、
はい、
そうですけど、そういうのって大人となってから見ても、うん、見た方が、うん、なんかあの微妙な心と微妙な心情とかが分かるじゃないですか。
そうですそうです。
あ、なんかこの時のこの時俺もそんな感じに思うよなとか、
はい、
俺もこんな感じになるわ、分かるわみたいなのがすっごい出るじゃないですか、はい、だからね、やっぱそういうの見たいんですよね。なんやろな、そういう映画他なんかあるかな。ナイトオンザプラネットとか
知らない
ですか。なんか
それなんかめっちゃ SF っぽいタイトルっぽいですよ。
なんかね、なんあの多分いろんな国の夜中の、うん、
はい、
なんかタクシーに乗り込んだ、
はあはあ、
その人たちの物語みたいな、
はい、あ、そうですか、う
ん、いろんな人たち、いろんな国の人たちがその同じ時間に何をしてたかみたいな多分お話だったと思うんですよ、
う
ん、
はあはあ、
もしかしたらタイトルとそのストーリーが全く一致してないかもしれない。ちょっとあのそれはちょっと怖いんですけど、
うん、
そういうのとかも俺すごいあのめっちゃ若い時に見たんですよね、うん、10代の頃とか見てて、はい、なんか雰囲気で見てたんですよ。
あ、なんかまあ、みんながいいいいって言われてたりとかね、
とかそういう
のがこれ多分いいんやなっていう、
なんかこういう雰囲気いいよねみたいな
感じ。
なんだかちょっとアメリカナイズとされたいみたいなんで、すごいちょっとアメリカかぶれみたいな感じになりたかったから、ビューティフルガールズも最初そういう感じで多分見てたかもしれないですね。
僕はそのニューシネマパラダイスっていう映画
が、あ、よく聞きますよね。
それでしたね。
あ、
若い時に見ててすごい有名な映画から見てみようと見たんですけど、うんうん、まあ、僕はでも素直にあんまし面白くないなと思ったんです
よ。あ、若い時、その時はね、
うん、でもうちょっと年を大人になってから見たら涙が止まらなくなりました。
あ、
まあそれはそういうやっぱり年齢重ねて、僕は
やっぱ分かんないですね。
そういうタイプの映画もやっぱり少なからず、うん、いやだから理解できないって意味じゃなくて、はい、うん、若い方でも理解はできるんですけど、本当に気持ちがそういうふうにグーってくるかって言ったら、
うん、
やっぱしそれはなんか感情移入ができないくて、それが逆に年いった時にできるものっていうものもやっぱりあるとは思うんですね。
そうですね、
まあそれは個人差もありますけどね。
でもなんかタイムスリップできないじゃないですか、うん、我々って、
はい、戻れない
ね。だからそのまあその時にその大人になってから見た方がいい映画ってもちろんあるとは思うんだけど、うん、やっぱ若い時に見とくって大事ですよね、
うん、それは思いますよ
ね、うん、だからピガさんもそのニューシネマパラダイスを若い時に見てたからよかったって、うんっていうのもあるだろうし、う
ん、と思いますね。それは
ねえ、今もう一回その見直したらすっげえいい映画っていっぱいあんねやろなって ちょっと思うんですけど、
それはだからね、僕多分おそらく、あ、これ番組、僕の番組でも言ったことあるんですけど、はいはい、スタンドバイミーっていう映画が、
あ、
僕は、まあ、名作と言われてるんですけど、はいはい、うん、ピンとこなかったんです。若い時に見て、で大人になってもまだ見てないんですよ、
はいはいはい、
あのキットひょっとして大人になってから見たら多分すごいいいんかもしれないなと思って。どうなのかな。
いや、いいでしょうね。
あ、だってどっちか言ったらやっぱ大人になってあれ見たら、あれは言ったら少年から青年になるというか、
うんうん、
ね、その殻を破って大人になるっていう感じの、
はい、そうそうそう、
まあ、一瞬というか、その一日というか、
うん、
そういうところが強いじゃないですか、
はいはい、
それが同じ目線の子供ぐらいの時に見ると、別になんか冒険でもないのにインディ・ジョーンズの方が面白いじゃないかって、グーニーズが面白いよって思ってしまったんですね、
はいはいはい、
なんだこれはって、
はいはいはい、
思ってしまった印象があって、これが名作ってどこだよなって思ったんですけど、うん、やっぱあんなんとかも多分自分が大人になってみたら、
まあね、
あーって思えるんだろうなって、おそらくはって、勝手にまだね、見直せないから
な。そうですね、なんかだから国とかも違うし、なんかやってることも違うけど、僕らがその若い頃にやってたこととかのなんか追体験じゃないけど、うんうん、なんかそういう感じに、
はい、
スタンドバイミーも最終的に大人になってるじゃないですか、うん、だからそういうその立場から見るんですよね、
うんうん、
子供の頃はもうそこなんですよ、そのちっちゃい頃のところの視点やけど、
はいはい、
逆の視点から見るから、うん、また感じ方が絶対違うんですよね。
そうだと思うんですよ。だからそういう映画は多分にあると思うんですよ、いっぱい。
ああ、そうですね。いやだからほんまね、そういう作品は本当に何でも、まあそうなのかもしれないですけど、
そう
です
ね、
何でも多分大人になった時と子供になった時、子供からやってたっていうのは、うん、絶対その視点が違うから、うん、それはすっごいね、いいなって、うん、最近思ったんですよ、
う
ん、
そうですね、いいなと思うんですよ、面白いですね、
う
ん、
そ
ういうの
が、ね、
本当に、
うん、だからそのスタンドバイミーもやっぱパンツの中にヒルが入っているという、
パンツヒル、
パンツヒル、パンツヒル事件がパンツヒル事件は大人になってからやったらうわーと思うけど、ちっちゃい頃あんまりね、なんかヒル何それみたいな、
それぐらいで何やねん、もっと行けよみたいなね。
そう、でもパンツヒル、
実際パンツヒルだったら
やばいやばいやばいやばいやばい、
想像するだけでパンツヒルやばいわ、
パンツヒルやばいやばい、
思いますよ。
どこについてたかとかもうその辺にもよる。
ああ、そう、そこまで考えましたね。
そうですそうです、いやーみたいな、そこはあかんねーみたいな、
そうですね
そういうのも思いますね。パンツヒル事件もやっぱり見方によって全然変わってきますし、
うん、
ね、だからやっぱなんかそのいや今回すごい思ったんですよ、そのビューティフルガールズ見た時に、
うん、
あ、俺こんな風に見てなかったなとか、
うん、
って思って。
でもそれ言ったら、まあそういうふうにも見てすごい感動できますし、
はいはいはい、
それを知らなかったというか、知らなかったかもしれないですね、そう体感覚としてその気持ちが乗れ、うん、そういうふうに見れなかった若い時でもなんか分からんけど見せさせられるというか、
そうですね、
いいな、うん、いいなって、雰囲気いいなって思わせれるっていうのもすごいです、
ね、まあそうね、多分ナタリー・ポートマンの方が可愛かったと思う
んだけ
ど、十二分にあったと思うんですよね
まあでもそれも女優の魅力も映画の魅力です
ね。そこの魅力にかなり引っ張られたところもあると思うんですけど、うん、あとはもうアメリカ その田舎みたいなのがすごい良かった、うん、雰囲気が良かったとか、うん、あると思うんですけど、今はだから本当にそのクリストファー・ロビンとそのプーの、その俺多分ちっちゃい時訳が分からなかった。
ああ、なるね。
でも今はすごい分かって、プーは辛いよって俺も言っちゃう。
ああ、
電車なら多分言うと思う。
でしょうね。
君は変わっていくよ。女子高生捕まえて。君は変わっていくよ。君はクリストファー・ロビンだ、君は変わっていく、どうせ俺のことなんか忘れちまうんだ、
同級生みたいな、女子高生完全にお縄系じゃないか、
どうせ俺のことなんか忘れちまうんだ、
でも最初から忘れたいよ
プーは辛いよ、
いや今辛いよなりますよ俺ね、でも、
はい、
いい話だったのに
最後犯罪の話なんだ、
犯罪の話なんだ、
ね、いやでもなんていう人ね、同級生、まあ、同級生はね、どっちも同じ年齢を生きてるんですけど、だからこそですね、だから俺逆に変わってないな。あ、お電話ですよ。
お電話ですよ。
皆さんお電話ですよ。
あ、はい、わかりました。はい、10分前です。
はい、ということでね、
はい、
まあいい感じでね、
そうですね、時間
もね、締めがね、来ましたね、
プルルルと、
プルルルと、
プルルル
と、まあ、珍しいですよ、うん、
これパッて取って、
はい、
風だよってもし言われたら、もう聞いてたなって思うんですけど、
あ、向こうが言うんだ、美香さんが言われたら、お時間10分なんですよ、プーだよいや、10分前ですよ、プーだよ
もうかなりヤバそう
ですね。ヤバいですね、ヤバい、この部屋ちょっとヤバいな、
ヤバいなって言われます。
そうですね、だからまあ、我々はね、はい、プーですから、
プーですからね、
変わらずに
やっていきましょうか。
そうですね、だからまあ、これを聞いている皆さんはね、はい、クリストファーかもしれない。
いやいや、もう新作インストリームのリスナーさんはもう10代でもし方ね、
はいはい、
聞かれたらもう20代、30代、40代と聞いていただけると思いますよ、
うん、でもね、あのね、僕ね、ずっと聞かなくていいと思うっていうのはなぜかというと、
はい、
俺は多分なんやろ、これ真面目な話だったら、いや、あれやけど、
なんか真面目な、
そうそうそうそう、
なんか真面目になる感じがしますよ。そうそうそう、
プーだよ、入れとこ入れとこいや俺ね、でもね、なんかね、いや俺はずっと続けていくつもりなんですけど、
はい、
もしかしたら続けれない理由も出てくるかもしれないけど、まあまあまあ、でもそれまでずっと続けていこうと思うんですよ、うん、
はい、
で、10代の方とかが、学生の方とかが聞かなくなる時もあると思うんです。その学生生活が忙しくなったとか、生活が変わったとか、
はい、
いろんな部分で、でもちろん他の方は聞かなくなることもあると思うんです、
はい、
でも、続けていって、どっかの、
うん、
タイミングで、
はい、
あ、こんなん聞いてたなみたいなのとかで、
うん、
で、たまたま調べたらまだやってた、
あ、
やってたんやって、聞いてみようと思って聞いた時に、はいはい、その時に聞いてた自分と生活とか、うん、いろんなその環境が変わって、はいはい、年齢も変わって聞いた自分が、うん、そう感じる、うん、だから俺がそのビューティフルガールズを見て、うん、その大人になって時と子供の時と見た感じが変わってるのと、はい、僕の新作ストリームをその聞いて、
うん、
若い時に聞いてた、うん、でもその大人になって聞いた、うん、その違いみたいなのを感じてもらえたりとか、
はい、
僕も成長しているかもしれないし、はい、僕も変わってるかもしれないって、その変化もなんか良くも悪くもあるかもしれないけど、感じてくれたらそれいいんじゃないかな。
あ、なるほど、もう子供の時聞いた、うん、なんとなくで雰囲気いいからって聞いてたけども、
う
ん、大人って聞いたら泣ける
とかね、
新崎さんの話が泣ける
みたいな、泣けるみたいな、どこがみたいなってなるかもしれないですよ。まあ、まあ、まあでも、そうなんですよね、結局なんかそういうのはあると思うので、
まあそれはあれでしょうね、うん、
だから僕はずっと聞き続けてくれたら嬉しいですけど、うんうん、聞き続けられないこともあると思うし、
あ、なるほどね、
だから本当にまあ無理はできないだろうし、
うんうんうん、
だから楽しいなと思ってもらえるうちは楽しいなと思って聞いてもらえたらいいし、うんうんうん、聞けなくなって、
うん、
それはまあ悲しいことかもしれない、寂しいことかもしれないけど、うん、いつかまた交われる時も来ると思いますんで、まあ、その時まで続けれてたらいいなみたいな感じで思いますね。
いい話じゃないですか。
お後がよろしいようです。
時間です。
そうです、時間ですということで、まあそんなわけで今回ペガさんをお招きしたんですけど、
はい、
ペガさんの対した情報をペガさんのお話をほとんど聞かずに、
勝手に、いやいやいや、もういいですよ、僕もペガっていうかもうプーでいいです。
プーですね、
今日はプーでいいです。
じゃあプーの屋根裏部屋さんからのプーさんを、いやいや、ちゃんと言いますけど、はい、ペガの屋根裏部屋というポッドキャスト
を
してるペガさん、
はい、
ね、1年ぶりですかね、出ていただきましたけど、ありがとうございました。
いや、ありがとうございます、こちらこそ、
なんか、ね、
楽しかったです。
出がらしで、
いやいや、出がらしがここまで出るかって、
ここまで出る、もう絞り尽くしてもね、
いや、それがね、やっぱりこのいわゆる腕を感じましたよ。
あ、ますか、ありがとうございます、
さすがと。
いやでも出がらしっつうか、なんかどっ、はい、両者から持ってきたよねみたいな、そんな話どこから持ってきてみたいな話をいっぱい出してきましたけど、お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、
はい、
リスナー様ありがとうございました、本当にね、ということで、まあペガの屋根裏部屋の方でもまた、僕とペガさんが喋った、
はい、
回、これそう本チャンな回がありますんで、ぜひともそちらの方をぜひとも聞いていただきたいと思いますんで、はい、他の回もいろいろペガさん、リョウさん、ルッチさん、ワツさん、喋、っておりますので、
はい、
ぜひともお聞きくださいませということで、はい、またリンクの方貼ってみますので、ぜひともアクセスしてみてください、よろしくお願いしますということでございまして、本日はどうもペガさんありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の話を聞いていただきました、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
ということで、またぜひとも、
ね、そうですね、
一緒にやりましょう、
やりましょう、ま
あ、人見知りを克服するべく、
もうここまでね、
ね、
競技人濃密だったんで、
はい、
まあ2年後、2年後じゃなくて、いやいや、もうどんどんね、やっていきましょう。
ペガは変わってしまうよ。
プーだよ。
じゃあ変わらないね。
変わらない
です。よかったよかった、安心でした、はい。プーとプーでお届けする感じで。
はい。
というわけで、じゃあ新崎ストリームはここまででございますということで、また次回お会いしましょう。お相手は新崎と、
ペガでした。
ということで、皆様、さよなら、
にしし。
種揃えて準備は万端です。繋がって行きましょう。意味などなくても踊ろう。心を繋ぐリズム。見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。繋ぎ繋がれたサプリ。足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことをいつしか僕ら手放せなくなる。バンジークレートアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー。すぐにお返事ください。思い出したくはないの。忘れてしまいたくもないなどとわけのわからぬ結末。そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものがいつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずにいつしか僕ら手と手をつないで離せない。